バレ話で仲直りをする30の弟。その時、クラスの勉強の時点で改善する方が仲直りしやすい。本当に突然バレ話を聞かされることはないです。自分では突然読めても改めて深いの関係を振り返ると何らかの前兆があったはずです。会話が少なくなる。会話が少なくなる。付き合っていても楽しくない。一緒にいても喧嘩がない。昔に比べて溜まってくれなくなった。深い関係に心の悪い違和感があれば近いうちに比べるかもしれないと予感するのではないでしょうか。もしバレたくなければ前兆があった時点で改善に取り組むことです。正式にバレ話を聞かされてから仲直りしようとしてもなかなか難しいのが現実です。バレ話を聞かしたときはすでに相手は時間をかけて何度も考えるべき決意を固めている可能性があります。ただ決意を失いするのは可能ではありませんが困難です。しかし前兆があった時点ならまだ改善しやすいと考えているでしょう。正式にバレ話を聞かしていなければ相手はまだ決意を固めていない段階です。この時にきちんと改善のことがなければバレ話を聞かされることはありません。自分に心当たりがなければなおさら相手に聞いてみる必要があります。何らかの誤解があるなら早めに解いておかなければいけません。どうかしたの？いつもと様子が違うよ。などと優しく聞いてみましょう。問題が起こってから対処するより前兆があった時点で対処する方が最悪の理解を避けられます。彼らその前兆があった時点で改善に取り組む。バレ話で仲直りをする30の弟。その2、引き止める本質は特別な存在を意識させること。引き止めるとは何でしょうか？自主的に確認すると明日を通称となるとあります。確かに定義としてはその通りですが、もっと本質に迫って考えています。引き止める本質は相手に特別な存在を意識させることにします。いや、バレたくないという意味もあなたは特別な存在という意味を抑えることと同じ。あなたがないと生きていけない。いなくなったら寂しくなる。いる希望を失ってしまう。これらの意味も根底にあるのはあなたは特別な存在という意味です。誰でも自分が特別な存在と認められると嬉しく感じるもの。存在価値があることを抑えたこと相手のことを揺さぶります。引き止めるための意識は数多くに正解の一つとは限りません。端的に言えばあなたは特別な存在という意味さえ、さらには引き止める意識は自由であり無限に存在します。自分が言おうとしていることは相手に特別な存在を意識させることになっていると考えてみてください。特別な存在を意識させることならすべて正解です。特別な存在というニュアンスが強く伝われば伝わることは誰よりも成功率もあります。これが引き止める本質です。あなたは特別な存在というニュアンスが伝わることを考える。バレ話で仲直りをする30のこと。その3、仲直りに心電心は必要ない。バレたくなければきちんとバレたくないと伝えてください。基本的なことであり当たり前と思うかもしれませんが、意外と聞けない場合が多い。心電心ということがあります。文字や言葉で表現しなくても心や気持ちを伝えることを言います。確かに普段のコミュニケーションでは心電心もあっていいでしょう。交際を通してお互いを深く知るためなら文字や言葉に頼らなくても一つができるのも事実。しかしバレ話で心電心は厳禁です。文字も実際に困った表情をしたりすれば同じような意味が伝わるかもしれませんが十分。きちんとニュアンスが伝わらないかもしれません。相手はそういうことをバレるのが嫌言葉で表現しない限り曖昧であり不確かです。バレたくないならきちんとバレたくないと言葉にして伝えましょう。率直に思っていることを明言する。きちんと言葉で表現するからきちんと相手に伝わります。バレ話を聞かせてから仲直りするならバレたくないという言葉を伝えることから始まります。一回言って相手の反応が良ければもう一度言ってください。二回も三回も繰り返し伝えてください。何度も言うことで意味を強調できしっかりあなたの気持ちが伝わります。一心伝心に頼らずきちんとバレたくないと言葉にして伝える。バレ話で仲直りをする30のこと。その分、自分の言う中ではなかなか仲直りができない。仲直りをするなら自分の考えや気持ちを伝えることが大切です。ただし一方的に自分のことだけ話すのはよくありません。私は悲しい。私はバレたくない。私は遊びのつもりだったのか。自分の言う中では皆さんや浅草さんがいつも話を聞いてくれません。なかなか心を開いてくれては仲直りも行き詰まります。バレ話は最初の肝心です。自分のことは二の次。仲直りをするなら自分のことを話すより相手の話を聞くのが先です。まず相手の言うのを全て聞きましょう。相手の話を途中で遮らず全て話してもらいます。たとえ事実と異なる内容があってもすぐ言い返さずひとまず最後まで聞くようにします。相手の立場に立ち相手の気持ちを理解することから始めましょう。思い詰めていたのだね。バレたいと思うのも無理ないよね。そうだね。辛い気持ちをさせてしまったね。悲しんで当然だよね。本当にごめんね。自分の力不足。自分が悪かったよ。自分を理解されたらまず相手を理解すること。相手のことを理解して仲直りはありません。相手の気持ちを寄り添うと自分の気持ちを笑ってくれたと思い切ったことを開いてくれます。最初に相手の気持ちを理解して次に自分のことを話せば素直な気持ちで聞いてくれるでしょう。バレ話で仲直りをする30のこと。その後、うまく説得する自信がなければ仲直りのアイコンを作って練習しておく。仲直りの準備が大切です。バレ話を聞かされて返事を待ってもらうことになれば、その時間の有効に活用してください。この時間の最下で仲直りや説得の成功率が決まると言っても過言ではありません。ただ、じっと考えるのもいいですが、より良い指導を目指すなら、きちんと仲直りまでの自分を考えましょう。つまり、仲直りのアイコンを作っておくのです。どんな言葉でどう聞き取れるか。相手の言うにはどう言い返すか。どんな決めていくか相手の心を揺さぶるか。もちろん、アイコンも練習もなしで説得することもできます。わざわざアイコンを作るなんて面倒、大げさなことを思う人が多いのではないでしょうか。しかし、とっさに聞いたことを考えるのは何度もない。頭の印象でなければなかなかできません。バレの決意を固めている相手を伏せないには力強い説得も必要です。納得してもらえる改善策も必要です。言い方が簡単に仲直りを進めようとするのは、うまくするようなもの。セリフといい、ならといい、パターンといい、すべて頭の中で考えるのは限界があります。だからこそ、大根があることを目指します。うまく説得する自信がなければ、仲直りの大根を作って練習しておきましょう。大根には仲直りするための改善策を書いておきます。相手を聞き取るための成功を考えておきます。相手の不満に対する改善策も求めておきます。選択肢が複数ならパターンの対処を考えておくといいでしょう。どうしても、バレるしかなければ、皮膚の準備しておきます。大根に仲直りの内容を求めておけば、再び話し合うとき自信を持って堂々と説得できるようになるでしょう。もちろん、大根を作って終わりではありません。その大根を使って何度も説得の練習をしておきましょう。役者になったように話す練習をしておきます。イメージトレーニングをするだけでも随分困難なことになります。練習をすることは困難ではあらゆることなくスムーズに説得できるでしょう。うまく相手を説得するために何度も練習しておきましょう。説得するのが楽しみになるぐらい練習をしておくから、すでに仲直りができたも同然です。仲直りの大根を作って説得の練習をしておく。バレ話で仲直りをする30のこと。その6、普通に謝るだけでは社自分の気持ちがあって辛いそうな時、まず謝ることが大切です。激しく怒っている相手を謝るのは簡単なことではありません。謝らないで引き止めようとしても冷たく謝られるだけになるでしょう。自分の気を止めて社会の気持ちを伝えてこそ引き止めることも聞いてもらいます。ただし、普通に謝るだけでは不十分です。ただ、謝れば許してくれるというように考えは捨てた方がいいでしょう。もちろん謝るだけでまだいいのですが、差し迫った我々の場合、一筋縄ではいけません。我々を言い出した時点で相手は我々の決意を固めているはずです。ごめんね、申し訳ない、もう嫌な思いはさせない、など普通に謝っただけでは許してもらえなくて当然。ただ、逃れることを思われ、聞きなさいでしょう。では、どうするか。キーワードは精神誠意です。精神誠意、謝ることが大切です。しっかり頭を下げて謝る。はじめ、相手も捨てて心の底から気持ちを込めて謝る。何なら謝ることも必要でしょう。何か壊してしまったら全然弁償です。状況によっては何度も話しながら謝ることも必要です。心を捨てて差し出すように精神性の謝罪があってこそ相手は心を開いてくれます。相手の立場に立ってどんな謝り方をすれば許してもらえるか考えてみてください。自分に許されないの謝罪をすれば許してもらえる可能性もあります。普通に謝るのではなく精神性に謝る。我々の仕方を要する30のこと。そのな、我々の仕方でも自動的に我々が成立するだけ。あって話すことになれば帰ることが分かっている。そんなことなら相手から連絡があっても反応を拒否したくなるかもしれません。わざと返事をしない。返事をしたとしても会わないように話を進める。確かに会話をされていれば帰ることもないため、しばらく時間があれば相手も諦めてくれるのではないかという期待もあるでしょう。しかし、これは誤解です。あの子が出ると自動的に我々が成立するだけ。相手はあって話すしかないということはバレてもいいということないと考えるでしょう。そういう態度を取っているのですが、勝手に我々が進んでしまうのも仕方ありません。相手も自分の人生に停滞します。あることなく電話やメールだけで帰るのは自分にとっても納得いかないはずです。あって話しにくいかもしれませんが、逃げ隠れもせず正々堂々と話をするのが一番です。試合から見たまま安定だけをするようなものです。お伝えいただいて交際について話し合うなら早い方がいいでしょう。必ず引き止めることができると信じて説得しましょう。自信を持った姿勢で話し合えば気持ちの差は引き止めやすくなります。事前に話を求めておけばスムーズに話もできるはずです。我々の仕方が見ようとしない。我々の仕方が見ようとしない。その時、自分にとっていかに大切な存在であるか預かる。あなたにとって恋人はどれだけ大切いや、バレたくないというだけではなかなか相手の決意を伝えません。相手を引き止めるなら自分にとっていかに大切な存在であるか預かってください。一緒にいてこんなにリラックスできるのはあなただけ。こんなに自分の素を再生する人は他にない。私のことをこれほど愛している人は世界であなただけ。あなたのように愛している自信がある。あなたがいなくなれば私は生きる希望を失う。相手の存在価値を求めるような言葉を思いつくだけ伝えましょう。そして預かってください。少し大げさな表現であっても構いません。どうせ言っても伝わらないと諦めないこと。きちんと言わないと伝わらないことはありません。誰でも自分を認められると嬉しい。その人ならでは存在価値を思うだけでなく、きちんと言葉にして伝えましょう。自分にとっていかに大 切な存在であるかすかれば、だんだん相手は自分が大切にされていることに気づきます。自分が必要とされていることがあれば、我々の決意を考え直してくれる可能性があります。自分によって、いかに大切な存在であるかすかれば。我々の話で仲直りをする30の方法、その9、もっと〇〇したかったなという一言で離れた心を引き寄せる。離れた心を取り戻す、とっておきのことがあります。前提とはもっと〇〇したかったなです。〇〇の部分には交際が続いていれば、実現させたかったことがあります。もっと一緒にデートしたかったな。もっといろんなことにしたかったな。もっとたくさん思い出を作っておきたかったな。もっと手料理を食べてもらいたかったな。もっとたくさん話を聞いてもらいたかったな。強く意志では良いものになるはずです。セリフを考えるだけ考えておき準備しておきます。今、バレバレ話を切り出されたとき、わざと一人ごとのようにもそういうようなポイントです。もっと〇〇したかったなと。暗い表情でため息をつきながら、今、ますます効果的です。もし次の恋人とすればいいよと言われたら、あなたでないといけないと言い返せばいい。自分の求められていることが感じられば、ますます心が痛みます。もし訳ない感情が押し寄せ、相手は我々を狙い始めるでしょう。自分の気持ちに気づかせることで、相手は考え直してくれる可能性があります。もっと〇〇したかったなということで、相手を申し訳ない気持ちにさせる。バレバレ話で仲直りをする30の方法、その10、率直に自分を改める権利を聞いてみる。率直に自分を改める権利を聞いてみましょう。それが自分で考えるべきではないかと思うかもしれません。もちろん最初は自分で考えることが大切です。相手に言われた理由を教えてもらえば、その内容を自分なりに反省、改善します。しかし、この方法も完璧とは言えません。自分が心が出る改善と相手が見られる改善は方法が違うかもしれません。例えば、相手は全く貯金のないことという不満があるとします。自分では収入を増やせばいいと思っていても、相手は同期性を直すべきと思っているかもしれません。相手は嘘が多くて信用できなくなったという不満があるとします。自分は暴走はさせないといいと思っていても、相手はまず今の様子を謝ってほしいと思っているかもしれません。悪いはなくても往々にして誤解が起こります。念のため確認する意味でも、相手は自分の改める権利を聞いてみるといいでしょう。自分のことを直せばいいと聞けば、きっと相手は答えてくれるでしょう。相手がなかなか言ってくれなければ、できるかに努力してみるから、言ってみてと言って、うなずきます。中には改善が難しいこともあるかもしれませんが、できるだけ改善する努力ができるでしょう。完璧に直すことはできなくても、完璧に近づける努力ができるはずです。努力する姿勢を見せるだけでも、何もありません。率直に自分の改める権利を聞いてみる。我々の仲直りをする30の方法、その11、仲直りをするときに心がけたい3つの話し方は、説得で大切なのは話し方です。仲直りを心がけるときは、次の3つの話し方を心がけてください。言葉を選ぶ、気持ちを込める、一言ずつ話すです。どういった人で心がけたいわけではなく、3つの心がけることが大切です。言葉を選ぶ。言い間違えたら発言を撤回することも可能です。しかし、バレバレの場面はデリケートですが、できるだけ言い間違いは避けたい。言い間違えた後に発言を撤回しても、一度相手の心に届いていることには変わりません。些細なことで相手を傷つけたり、会議させたりすることがあります。慎重にやりながら発言することで説得の強さを増します。気持ちを込める。発言するときは気持ちを込めることが大切です。気持ちを込めずに発言するのは感情のないことと話すのと同じ。感情的になってはいけませんが、感情が触るような話し方は OK です。人間を相手に説得するなら、やはり気持ちを込めた話し方が大切です。しっかり気持ちを込めて話すと相手の心を動かしやすくなります。一言ずつ話す。言いたいことを一気に話すと相手は混乱します。どんなに聞きのいいことも一緒に伝えようとすると、一言の重みが高くなります。仲直りするなら説得の言葉は良い道です。一言ずつゆっくり伝えると、伝える量は少なくてもしっかり相手の心に響きます。以上、三つのポイントを意識しながら説得してみてください。言葉をやりながら気持ちを込めて一言ずつ話す。この話し方を行うだけであなたの説得力は一段とレベルアップします。言葉をやりながら気持ちを込めて一言ずつ話す。バレバレ話で仲直りをする30の方法、その順に、感情的になるのはいけないが何らを見せればいい。バレバレ話の時、感情的になるのはよくありません。どなたに泣きさけたり、あなたにするのではきちんとした話し合いは不可能。周りにしながら驚かせ相手の話を聞かせてしまうでしょう。物を壊すようなことならば、連勝や責任などの問題オーダーのリアクションは落ち着いた話し合いの参加になります。バレバレ話ではまず落ち着いた状態を整えて話すことが大切です。切迫した場面でなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ平常心の心があります。ただし、感情的になるのはいけませんが、例外があります。涙を見せるだけが OK です。もちろん、泣きさけながら話す涙ではなく、あくまで静かに心に話す涙です。相手を聞こえるとき、涙が有効に働くことがあります。涙は気持ちの高み。落ち着いて話しつつも、涙が聞こえていると、相手はあなたの本当を感じ取ってくれるでしょう。涙は説得力を高めるときになります。涙は女性だけと思われがちですが、男性でも泣くことが効果的な場合があります。多くの言葉より一つの涙の方が強い説得力を発揮することがあります。涙を使って引き止めるのは反則と思うかもしれませんが、誤解です。いざとなったときに涙を見せるのは真っ当なことです。最初は惜しみなく使っておこうがいい。関係はなったときは感情的になるのではなく、静かに涙で流す。相手は涙を流す涙を見て感情を差し出してくれるでしょう。いざとなったら涙を見せながら引き止める。笑い話で仲直りをする30の方法、その13、冷静になっても平然としない。冷静と平然は似ていますが違います。笑い話において冷静でいることは大切ですが、平然とするのは要注意です。冷静とは感情に動かされることなく落ち着いている様子のこと。平然とは何事もなかったように淡々と平気でいる様子のこと。冷静は意図的に感情を抑えていますが、平然はそもそも最初から興味関心がありません。相手の笑い話を聞き出して、あなたが平然としていればどう感じるでしょうか。ショックを受けていないようだ。笑っても大丈夫そうだと受け止めるでしょう。笑い話に同時な様子を見せるのはいいですが、平然と進んでいるのも問題です。無関心な様子を見せると誤解を招き、かえって笑いを流してしまいます。引き止めるために説得するなら相手の情に訴えてはいけません。笑い話にショックを受け落ち込んでいる様子を見せることが必要です。うつむきがちになる。正しそうな表情を見せる。目を閉める。声を震わせる。口を噛みしめる。大きな涙をする。時には涙を流してみる。ハンカチを取り出して涙を拭く。少しくらいの青木さんに表現するのも同様です。これは無理に自分を演じていることは違います。あくまで自分の気持ちを表現したいと見せたいこと。きちんと自分の気持ちを最後はそれを表現したいと見せることが必要です。恥を気にせず何も忘れ、自分の正直な気持ちを落ち込んだ様子として思いっきり表現してください。あなたを落ち込んでいる様子を見て痛まない気持ちに胸が締め付けられるはずです。うまくいけば相手は考え直してくれる可能性があります。徹底的に落ち込んでいる様子を見せる。笑い話で仲直りをする30の方法、その14、精神論による改善は説得力がなく実現しにくい。行動による改善は説得力があり実現しやすい。笑いから相手と仲直りをするには改善が必要です。改善もしないで仲直りはできない。悪いところが直ってこそやり直したいということも説得力になります。ところが改善の話をするときに精神論で変わることが良くなります。なんとか努力します。できるだけ頑張って直します。いつか改善します。前向きなのは伝わりますが表現が抽象的です。期限も期間も目標もあいまい。頑張る、努力するなどは精神論です。本人のモチベーションがなければうまくいかないことを意味します。精神論による改善は説得力がなく実現しにくい。本当に改善できるのか疑わしいためなかなかうまく説得できないのです。説得するなら精神論ではなく方法論が大切です。毎日10本ずっている方を1日3本まで減らします。つらくなったら何を噛んで気を紛らわせる。それでもダメなら外を走って気を紛らわせる。解決の具体的な方法を説明できれば相手も理解しやすいでしょう。実行できるかはわかりませんが、解決法を考えるくらい根気であることは伝わります。また、期限、期間、金額など具体的な数字を使った説明も具体的です。毎月3万円ずつ貯金します。6ヶ月後には30万円の貯金を増やす。貯金が成功すれば記念に書いて旅行をしよう。期限、期間、金額が明確なら相手も何事を頷いてくれるでしょう。行動の最後を夢でしてくれば相手の心もぐっと冷めるはずです。精神論による改善ではなく行動による改善の方がはるかに説得力があります。改善は精神論ではなく行動論で説明する。笑い話で仲直りをする30の方法、その授業、共通点を挙げることが仲直りにつながる。相手と仲直りをするなら共通点の忘れてはいけません。笑い話を聞き出した相手は手に当たる笑いに向けて一直線のはず。他のことを落ち着いて考える余裕がなくなっているでしょう。そんな時、答えの共通点を挙げれば相手は心に余裕がないで葛藤を覚します。あなたと相手にはどんな共通点がありますか。共通点の一つでもたくさんの理由して答えの結びつきを再認識してもらいましょう。出身地が同じであること、世代が同じであること、家族構成が似ていること、考え方が似ていること、一緒に楽しめるシーンがあること、笑うポイントが同じであること、一緒に盛り上がる笑いがあること、共通点を話していくうちに相手は確かにこういうことがある人はなかなかいないよねと思い始めます。運命的な何かを感じ取って笑いの結びになります。相手の笑いが出ていたことを再び引き戻すことができるでしょう。早速答えの共通点を思い出してください。一つでも多ければ多いほどいい。共通点を笑い話で仲直りをする30の方法、その16、笑い方の苦しみを語る。相手を引き止めるなら笑い方の苦しみを語ることも有効です。笑い方とどんな苦しみに回れるか想像してみてください。考えたくないかもしれませんが、大事なことなので頑張って想像してみます。想像できればその様子をありのまま伝えます。笑い方は落ち込んでずっと立ち続けている。自然のストレスで大変な心臓。生きがいがなければ私はどう生きていいかわからない。笑い方を忘れずずっとあなたを思い出していると思う。一日中、ため息をついていると思う。きっと仕事中も泣いている。泣きすぎてずっと目が枯れているぞ。 況に集中できず悩む日々が続くそう。相手も人間です。あなたの苦心を聞いているうちに相手は申し訳ない気持ちが強くなるでしょう。相手は罪悪感が大きくなるにつれて我々の苦心が緩んでくる。うまくいけば我々の話の撤回を促せるはずです。共感にならないよう注意する。我々からの苦心を語るのは有効な方法ですが、注意点もあります。苦心の表現が変動を超えて共感にならないよう注意してください。例えば我々が自殺するかもしれない、自暴自棄になって誰かを傷つけるかもしれないなどのことは大げさです。引き取るつもりが共感になると別の問題に発展します。我々からの苦心を語るのはいいのですが、あくまで常識の範囲を心がけましょう。常識の範囲で我々からの苦心を語る。我々話で仲直りをする30の方法、その17、以前にした約束があれば引き換えになります。我々と話せなくなる約束はありませんか。もし、あれば我々話の時引き換えにしてみるのも一つの方法です。例えば、交際中、今度の誕生日も一緒に祝おうと約束をしたとします。我々とその約束を果たせなくなる。そんな時、一緒に誕生日を祝ってくれると約束したでしょうと伝えてみるのです。相手は遠回しに申し訳ない気持ちになるでしょう。交際中、一緒に海外旅行をする約束をしたとします。やはり、バレてしまえば約束を果たせません。一緒に海外旅行をする約束していたため、せっかく楽しみにしていたのに、責めるような言い方をせず、相手に思い出してもらうような言い方をするのがポイントです。もちろん、これだけで相手の気は変わらないでしょう。しかし、少なくとも申し訳ない気持ちは感じてくれるはずです。落ち込んだ様子で言う方を見て、相手は胸が締め付けられるでしょう。説得に成功できる可能性はあることの一つにはなるはずです。言ってみるだけ損はありません。タイミングを引き換えにすれば、説得の同等を手に入れるでしょう。我々と話せなくなる約束があれば引き時には腹の膨らみで表現する方法も有効です。いわゆるスキンシップです。腹の食感や体温も気持ちを伝える道具になります。スキンシップは言葉では表現しきれないメッセージを伝えられる手段。スキンシップはなくても説得できますが、適度に活用すれば説得をスムーズにされる手段があります。例えば、手を握りながら説得する方法です。腹と腹が触れると自然と穏やかな気持ちになります。優しく手を握りながら手を説得すれば相手の心を動かしやすくなるでしょう。腹の食感や温もりが伝わると相手の不安定な感情が落ち着いているでしょう。上等な優先なら抱きしめてみるのもいい。ギュッと抱きしめると言わないで、バレたくない、ずっと一緒にいたいという気持ちをしっかり表現できます。言葉がなくても温かな説得してくれます。温かなことをしてバレたくない気持ちを伝えます。その場の雰囲気に合ったスキンシップを学んでみましょう。頭を上げてみる。手をつなぐ。腕を組んでみる。相手の膝を上に置く。相手の口を指で触れてみる。スキンシップの演出には要注意ですが、適度な判断説得力を上げることになるでしょう。言葉で説得するように彼らに強く気持ちを伝えます。スキンシップを通して気持ちを伝える。我々話で仲直りをする30のこと、その19、すぐ正式な回答をする必要はない。一度保留にして考える時間を待ってもいい。我々話を聞かされたとき、すぐ正式な回答を出すのは難しいときがあります。我々のか、我々ないのか、見たことがないとどちらかを選ばないといけない気がします。しかし、すぐ結論を出す必要はありません。我々は答えにとって人生に影響を与える決断です。むしろ、すぐ正式な回答ができなくて当然の状況と言えるでしょう。頭が混乱するのも当然、気持ちが落ち着かないのも当然です。すぐ回答ができない場合は、一度我々話を保留にして気持ちを整理する時間を待ちましょう。今、すぐ正式な回答ができない。気持ちを込めて読めないせいは、心よく承諾してくれるはずです。保留は1週間ではない一般的です。以上、バレ話を保留することで、定着期間内に時間に余裕ができます。気持ちを落ち着かせたり、引き止めることを考えたり、など、有効な対策を得ることができるでしょう。もちろん、保留が1週間でなければ、もう少し時間がもらえます。また、保留の時間ができることで、相手の考えが変わる可能性もあります。やはり、バレるではないかもしれないと、気づく感もあるでしょう。バレ話は、お互いにとって大事なこと。急がず、時間をかけて考えることが大切です。すぐ正式な回答ができなければ、以上、保留して考える時間もらう。バレ話で仲直りをする30のこと、その20、急に連絡頻度を増やすと、かえって、バレを流してしまう。バレ話を聞かせたら、よくあるパターンがあります。急に連絡頻度を増やしてしまうという状況です。バレの日が迫っているとあれば、不安と心配が押し寄せ、落ち着かなくなります。逃げていく人がいれば追いかけたくなるような人間、心理的にも引き止めるためにはもっと連絡を増やさなければいけないと思いがちです。相手が今のことで何をしているのか気になり、たくさんメールを送ってしまう。電話をしてもつい長電話をしてしまう。相手がもっと連絡が欲しいなどの要望があって連絡頻度を増やさないのです。あくまで改善の一つですから、相手は喜んで受け入れてくれるでしょう。しかし、特に要望があったわけではなく、ただ連絡頻度を増やすのはよくありません。うるさくさせるような連絡は印象がよくありません。逃げようとする相手を仕事を回しているような状態です。自己中心的な連絡をすると相手を恨みさせます。相手を繋ぎ込むつもりの連絡がますます我々を流してしまうという逆効果になるのです。我々の気が迫っていると分かっていても連絡頻度が自然にならないよう注意してください。心の中は戦場かもしれませんが連絡は普通にするのが一番です。たとえ連絡がなくても相手を追い出すような生き方があります。忙しそうですね。時間があるときに連絡があると嬉しいですなど相手を気づかったメッセージがいいでしょう。我々の話を聞かされてから急に連絡頻度を増やさない。我々の話で仲直りをする30のこと、その11、我々の話を保留中、中途半端に連絡を取らない。急に我々の話をされても返事に困ります。あたたしてしまい、うまく説得する成功も向かない。我々だけなら以上、我々の話を保留して再び話し合わせることもあるでしょう。時間の前は落ち着いたりゆっくり考えたりできます。もちろん、バレ話を先送りにするのはいいのですが、バレ話の保留中によくある失敗があります。それは中途半端に連絡を取ってしまうこと。バレ話の保留中、複雑な感情の波を押し寄せ、中途半端に連絡を取ってしまいがちです。相手の様子が気になってメールを送ってしまう。不安な気持ちを紛らわせるために電話をしてしまう。用事前に会おうとしてしまう。きちんとした説得でもなければ相談でもない。中途半端に連絡を取る場合は、対応の前にバレた気持ちを流してしまうでしょう。仲直りをするなら、バレ話の保留中、むやみに連絡を取らないこと。用事がある場合の時、きちんとした仲直りの後押しをするまでは連絡を取っておくのが特策です。しっかりと連絡が取ることで、相手は様々な想像を膨らませるでしょう。全く連絡がなかったけど大丈夫だろうか。気がつくタイミングが悪かったから、言い過ぎたから、言い間違えたから、相手は怒っているのだろうか、落ち込んでいるのだろうか、単に忙しいだろうか。だんだん心配や不安が出てきて、バレについて考え直す機会を流します。連絡を取るなら、きちんと仲直りの後押しをすることです。仲直りの準備を整えたら、一気に後押しをされる方がうまく説得できます。少し気を混ぜた方法ですが、正しく活用すれば仲直りをスムーズにされるでしょう。きちんと仲直りの後押しをするまでは、中途半端に連絡を取らない。我々の仲直りをする30のこと、その12、本当に引き止めた方がいいのか、そのまま我々の方が幸せではないか。我々の話を聞かされたとき、とっさにバレたくないと思う。我々を引き止めるための説得を考えますが、このとき一度立ち止まって考えてほしいことがあります。本当に引き止めていいのかというものです。逃げようとする人がいれば、思わず追いかけたくなるのが人間です。我々の話を聞かされ、相手が離れていこうとすると、とにかく引き止めなければならないと思いがちです。確かにまだ相手が好きで交際を続けるしながら、引き止めるために全力を尽くすのはいいでしょう。しかし、引き止めるのが正しいとは分かりません。実際のことを引き止めなければいけないと思い込んでいるだけかもしれない。改めて考えると、相手の言う通りバレた方がいいことがあります。二人にとって、目標も目的もない交際なら仲直りしても意味がありません。出口が見えない交際を続けていても、時間が長すぎるだけ。より交際の将来性について考えると、相手の言う通りバレた方がいいと気づくこともあるでしょう。以上、落ち着いて二人の将来を見据えながら、自分の本当の気持ちを確かめてみてください。本当に引き止めるのが正しいのか、そのままバレた方が幸せではないか。人生の正しい選択を見極めましょう。バレた方が正しいことに気づけば、そのままバレを成立させた方が答えのためになります。バレ話を聞かされたとき、本当に引き止めるのか、改めて考えてみる。バレ話で仲直りをする30のこと、その13、手紙で気持ちを伝える。余裕があれば手紙で気持ちを伝えませんか。話して伝える方法と手紙で伝える方法、話の内容は同じでもそれぞれ雰囲気も伝わり方も違います。あって話して気持ちを伝えるのもいいですが、手紙は手紙ならではのメリットがあります。まず手紙という形式を選んで本気でやることが伝わります。一般的に手紙は固まっている印象があります。手紙に書かれた文章には独特の情緒が漂っています。自分のペースで読み進めることもでき、何度も読み返せるのもメリットです。手紙は今まで過ごした時間の感謝、やり直したい気持ち、反省すべきなどを続けます。落ち着いた気持ちで読んでくれることで、言葉の仕事がずっと心に読んでいきます。手紙を読みながら一緒に過ごした時間を思い出すことで、あなたの恋愛感情が再燃する可能性があります。手紙は手紙なしです。人事心がなくても分かりません。心を込めて書けば自然と人が相手に伝わります。できるだけ話は避けて、きちんと水に書いて封筒に入れて渡しましょう。手紙は面倒と思うかもしれませんが、手紙は面倒ではないのです。わざわざ手紙という手紙の役割で、あなたの本気を知ったり伝えることがあります。心を込めて書いた手紙の手紙は感動させる力があります。2時間話して説得できなかったことも、今今水に説得できることもあります。大切なことを伝えるなら、これ以上の力はありません。大切な面では大きな力を発揮するはずです。手紙の手紙は気持ちを伝える。我々の話で仲相手から借りているものはありませんか。恋人同士が確かに一つや二つあるでしょう。今夜このまま借りていることもあれば、誰のお金を借りている人もいるでしょう。もちろん恋人同士で確かに借りているんですが、誰の場面では要注意です。我々を相手を説得するなら、まず借りているものを返しておくのが前提です。借りているものを返さないまま相手を引き止めようとしても説得力が安定します。貸しているものを返すことができない人がきちんと強いと言っても、なかなか信用されません。借 返すこともできない人がきちんとすると言っているのは矛盾しています。たとえ返却の期限が過ぎていなくてもできるだけ早めに返しておきたい。借りているものの種類に関係なく借りているものは全てです。説得するときは相手から借りているものを全て返している場合になりそうです。返却期限の過ぎているかどうかに関わらず相手から借りているものは全部しておきましょう。借りているものを返してから聞き取ればあなたの実力が良さらに説得力も強くなります。お金を借りているならきちんと借用書を書いて渡します。どうしても返却が間に合わないときは全て期限を抑えておきます。何月何日までに必ず返す。できるだけ早く返すようにするというようにします。少しでも早く返そうとする姿勢を見せておくと相手も納得してくれるでしょう。借りているものを返した上で説得する。私が仲直りする30の方法、その15、相手の性格によっては雨なら引き取る方法も効果的。ポイントは同じ性格ですが、もし雨が弱い場合なら雨なら引き取る方法が有効かもしれません。堂々と引き取るのもいいですが、相手の性格によっては雨なら引き取る方法も効果的です。次のような追加を甘えた様子で言ってみてください。本当に困ったら、私がいい人はもういないよ。我から後悔するよ。あなたがいなくなったら私はどうすればいいの。いなくなったら寂しくなるよ。生きる希望を失ってしまうよ。ため息をつきすぎて息苦しいよ。甘えた声、不安自在、困った表情など相手の子供の仕草を同じようさらに効果的です。そう言われると本能をくすぐられない。可愛くなるなら言ってみると相手の体の緩みに気持ちを引き寄せることがあります。試しに言ってみるだけでもそんなないはずです。ずっと相手の心に挑めば説得の成功率もあります。相手の本能を刺激できればさらに引き込められるかもしれません。相手が甘えられると弱い場合なら雨なら引き込めてみる。我々の話で仲直りをする30の方法、その16、やりになって笑えると後悔する。なかなか説得できないとだんだん疲れてきます。言っていることをきちんと理解してもらえない。このように話が進まない。そんな状況がするとだんだんストレスが溜まりがちなんです。そしてストレスの限界になった時に一回やりになった行動を取ってしまいます。わかった。笑いたいのでしょう。もういいよ。さっさと笑いよ。何が何でも説得を諦めてしまい、笑いを受け入れてしまう。よくありがちですが、これはよくありません。あなたの場合の乱暴になれば、建設的な話もできなくなり、完全に笑いが成立します。話の雰囲気が悪くなり、感謝も伝えず、後味は悪い笑い方になる。悪意とはそれだけではありません。笑いが自分の施設の行為を恥じて後悔することになるでしょう。なぜあんなに笑っていたのだろう。あの時もう少し粘っておけばよかった。きちんと仲直りしていれば、今とは違った人生を送っていたのではないか。やりになって笑えてしまったことを後悔するのです。どんなにストレスが溜まっても、やりになって笑えることがないようにしてください。どんな状況であっても、最後まで冷静で落ち着いた態度を貫くこと。快感が強ければ、休憩を入れたり、飲み物を飲んだり、など落ち着く時間を過ぎます。たとえ説得を諦めるときも落ち着いた流れを受け入れます。説得を続けるにせよ、諦めるにせよ、一貫している理性と自制心だけは保つ要望となることが大切です。やりになって笑えない。笑い話で仲直りをする30の方法、その17、相手が迷い始めたときのチャンス、最後に背中を押してみる。いや、笑いたくない。やり直そう。考え直して。粘り強く説得していると、あなたの熱意を押され、だんだん相手が迷い始めます。それだけ言うなら少し考えてもいいかな。どうしよう。じわじわ相手の考えが変わってきた状態があればあともう一歩。相手が迷い始めた。手伝いができる。相手の態度も変わってきた。もう少しで説得できそうな雰囲気が出たとき、最後に背中を押してみます。まず相手の手を言ってみましょう。そしてにっこりしたいようになって、次のデートはどこに行くと言いましょう。もう仲直りができたくないと、なんだかに次の予定の話を進めてしまうのです。そうなるまま実際に次のデートの約束をしてしまいましょう。デートの場所もできるだけ相手が喜びそうな場所をやります。この距離に抑えた相手は仕方ない。今回は笑い話を撤退することにしようと思うでしょう。仲直りは積極的に取り組まなければいけません。相手の背中を押すのも説得の一つ。デートの約束まで具体的に話が進めば仲直りは成功です。相手が迷い始めたら手を握って次のデートはどこに行くと背中を押す。笑い話で仲直りをする30の方法、その18、最後にデートをお願いして相手の恋愛感情を再燃させる。交際の最後としてデートをお願いしてみましょう。笑いなら最後にもう一度デートをしたい。心を込めてお願いをすれば相手は受け入れてくれるかもしれません。笑いなら意味がないと思うかもしれませんが、もちろん願いがあります。その願いは相手の恋愛感情を再燃させること。最後のデートはたっぷり楽しく過ごしましょう。最後の自分の夢を積んで取り組み作業していく。相手の愛好物を食べに行く。二人にとって思い出の場所に行く。手を繋いでイチャイチャしながら歩く。暗くなるような話はさて楽しい話だけするようにする。思い切り深く笑って過ごすようにする。これ以上ないこと楽しいデートの内容を集中して過ごします。すると相手はだんだん恋愛感情が蘇ってくるでしょう。一緒にいて楽しい。笑ってしまうと思わなくなる。寂しい。最後のデートで思い切り楽しく過ごせば相手は純粋な気持ちで笑いたくないと思うはず。だんだん笑いの決意が緩み、うまくいけば笑い話を撤回してくれる可能性があります。もしうまくいかなかったとしても、二人の交際を綺麗にしてくれます。成功率はデートの内容次第ですが、試す価値はあるでしょう。最後のデートをお願いして相手の面をします。笑い話で仲直りをする30の方法、その19、好きな人を諦めるという意味で相手の気持ちを取り戻す。どうしても笑い話がうまくいかなければ、気付かなくなります。好きな人を諦めるという意味です。まだ未練がある表現を去って相手の気持ちを取り戻す方法です。未練があるけど仕方ない。頑張って諦めます。なんとか努力して忘れます。切ない言い方をされると相手は不安と寂しさが込められてくるでしょう。好きな人を諦めるという意味をされると誰でも心が痛むもの。未練があるものを仕方ないので諦める様子が伝わります。自分は貴重な存在を手放そうとしている。自分が出した笑いの判断は間違っているのではないか。逃げていこうとすると追いかけたくなるのが人間です。だんだん離れていく方を見て追いかけたい気持ちが強くなるに違いありません。当然ですが、この表現が最後は一回だけです。だからこそ、切り方として強い効力を発揮します。どうなっても無理なら最後に試す価値があるでしょう。まさしく切り方として有効に働く場合があります。好きな人を諦めるという意味で突き放してみる。笑い話で仲直りをする30の方法、その30、一方的に変えてもそうかならない。一方的に変えてもそうかならないことです。自分の話を聞かせ相手のペースで話が進み、強引に変えた。動機的に甘い方的に変えると納得がいかないでしょう。相手に連絡を取って追いかけたくなるのではないでしょうか。しかし、この時注意が必要です。悪いなくてもそうかになりやすい場面です。対応のメールを送る。相手を失速を回す。時には何を話すため嫌がらせをしたくないかもしれません。納得がいかない笑い方ではありますが、近づき方は慎重になっておくのがいいでしょう。近づき方が失速になるとトラブルに発展することがあります。もともと相手の原因があるものを無理な方法で近づこうとすると、そうか問題になる可能性があります。一方的に変えた時はきちんと話し合いたいという連絡だけして返事を待ちます。何度か連絡をしてもいいですが、ひどしにならない何を行います。何度連絡しても全く相手に誠意がなければ残念ですが、不運の可能性はかなり低いと考えていいでしょう。話し合いすることもできない人と考えることです。失速を変えて自分がそうかになってしまうから早く忘れて次に向かうのが得策です。納得のいかない笑い方になりますが、残念ながらそうしたトラブルになるのも出ないです。強引に変えても失速を変えないこと。ひどい変え方であっても最初なんてしないこと。ひどい人になるのは相手にして、あなたはひどい人にならないでください。自分の行いを振り返り、そうかになる前に自分の行動をします。一方的に変えてもそうかならない。笑い話で仲直りをする30の方法、まとめ、その1、暗いそうな前兆があった時点で改善に取り組む。その2、あなたは特別な存在というニュアンスが伝わることを考える。その3、一心伝心に頼らずきちんと笑いたくないと言葉にして伝える。その4、相手の気持ちに寄り添いながら説得する。その5、仲直りの大根を作って説得の練習をしておく。その6、普通に謝るのではなく誠心誠意謝る。その7、笑い話から逃げようとしない。その8、自分にとって一番大切な存在であるが預かる。その9、もっと前々したかったなという一言で相手を申し訳ない気持ちにさせる。その10、率直に自分の改める視点を聞いてみる。その11、言葉を選びながら気持ちを込めて一言ずつ話す。その12、いざとなったら涙を見せながら引き止める。その13、徹底的に落ち込んでいる様子を見せる。その14、改善は精神論ではなく方法論で説明する。その15、共通点をアピールして貴重な存在であることを再認識してもらう。その16、上司の範囲で笑い方の苦しみを語る。その17、笑いると外せなくなる約束があれば引き合いに出してみる。その18、スキンシップを通して気持ちを伝える。その19、すぐ正式な回答ができなければ一度保留にして考える時間をもらう。その20、笑い話を聞き出されたら急に連絡頻度を増やさない。その21、きちんと仲間の後押しをするまでは中途半端な連絡を取らない。その22、笑い話を聞き出された時に本当に聞き取れるか改めて考えてみる。その13、手紙の手紙で気持ちを伝える。その14、借りているものを返した上で説得する。その15、相手が甘えられると弱い場合なら雨なら引き止めてみる。その16、やりになって笑えない。その17、相手が迷い始めたら手を握って次のデートはどこに行くと背中を押す。その18、最後にデートをお願いして相手の面をします。その19、好きな人を諦めるという意味で突き放してみる。その30、一方的に変えてもそうかならない。